本語の SBS です。
去る9月14日と15日、メルボルンコンベンションセンターでアニメの祭典、マッドマンアニメフェスティバルが開催されました。両日とも快晴で、思い思いのコスプレ衣装を身にまとったアニメファンたちが大勢訪れました。昨年に引き続き、今年も日本から声優やプロデューサーが招待され、ステージ上でトークイベントを行ったり、ファンとの交流をしたりと、盛りだくさんのプログラムが実施されました。さて、日本で大人気のアニメ、鬼滅の刃。英語名はデイモンスレイヤーとして、海外にも根強いファンがいますが、今回、主人公竈門炭治郎役の花江夏樹さんと、妹の竈門禰豆子役を演じる鬼頭明里さんがメルボルンを訪れました。お二人に鬼滅の刃についてや、オーストラリアのファンの印象などお話を伺いました。
オーストラリアは初めてですか？
初めてですね。はい、初めて来ました。
初めてです、私も。
どうですか、印象は。じゃあ花江さんから。
いや、あの建物がすごくおしゃれで、なんか過ごしやすそうな、あのまあたまたまこの季節がそうだったんですけど、
今一番多分最高な時期ですね。
ですよね。
ちょうど暖かくなって
きた。はい、あの天気も良くて、見晴らしも良くて、土地が広くて、あのすごく楽しいところだなって思いました。
オーストラリアでもう行ったところとかあります？まだ来て、
あのビクトリアマーケットに。
ああ、ビクトリアマーケット、
はい、行きましたね。
マーケット行きました
。行きました。いろんなものが売ってましたよね。
はい、
なんか食べ物から物、小物とか、家具とか、インテリアのものとか、いろんなものが売ってて、
でもなんかその皆さんすごいいい休日を過ごしてるなっていう。
あ、そうです。
カフェでこうなんかいい、こう朝からね、
いや街並みがすごい綺麗ですよね。
コーヒー飲んでね。あとなんかこうアートとかもこう壁に書いてあったりとか、
そうですね。ストリートアート、メルボルン結構有名なんですよ。
なんですごい、あの写真映えするなっていう。
どこ撮っても、
ね、
綺麗でした。
なるほど、なるほど。まあ、今回このアニメフェスティバルでいらっしゃってますけれども、どうですか、オーストラリアに来てデーモンスレイヤーのファンに会ってみて、どういう印象を受けますか？
いや、なんか本当にあのすごく好きでいてくれるんだなっていうのが分かりましたし、やっぱめったに来れないんで、本当にテンションがすごかったですね。皆さんすごい食い気味で、あのなんか話を聞いてくれたし、反応してくれたん で日本語分かる方も結構いらっしゃって、すごい良かったよね。
どうですか、鬼頭さん。
皆さんすごい温かくて、こうやっぱ海を越えてデーモンスレイヤーがどれだけ人気なのかっていうのはあんまり実感することって日本にいるとなかったんですけど、オーストラリアに来てみて海外でも盛り上がってるっていうのがすごい伝わってきて嬉しかったですね。
なるほど、なるほど。まあ、鬼滅の刃、まあ、竈門炭治郎と、竈門禰豆子演じてみてどうですか？まずは花江さん。
いや、本当に演じられてよかったなっていうふうに思いますし、僕自身も作品がすごくあの好きなので、やっぱり炭治郎っていう主人公をこう演じるっていうのはすごく光栄なことだと思いますし、第一期全部演じ切って、自分の中で結構炭治郎のこのイメージというのがかなり固まって、すごく自分の中でしっくりきたので、またこう演じられるのが楽しみですね。はい、
鬼頭さんはどうですか？
いや、禰豆子っていうキャラクターはすごい難しい役なので、演じるにあたってすごい自分でできるかなっていう不安とかはもちろんあったんですけど、こう演じられてすごい自分自身も成長できたなって思うし、本当に素晴らしい作品に携われて本当に良かったなって思ってます。
すごく難しい役ですよね。なんかこうあの見てると刀を振り回したりとか、そういうのって実際にこうちょっとアクションを含めながらあのやるんですか？
実際にあの振り回してますね。
あ、嘘です。 It's a joke. It's just a joke.
収録中ってこうちょっとやっぱりアクションも含めてやる。
あ、まあでもあの結構体動いてることもありますし、その方があの演じやすいなっていうのはありますね。
こう人を食べてるね、あの、はい、鬼の
みんな食べてます。
It's just a joke.
やっぱりでも頭の中でこう実際に、
はい、
考えながらその
そうですね。なんでそのまあ練習の時とかにねこう実際こう動いてみたりとか、
あ、なるほど、
そういうのはする人もいます、
なるほど、はい、記念すべき第一話を振り返ると、まあ、どんなことを思い出されますか。
そうですね、やっぱ第一話から映像が完成ほぼ完成されていたので、うん、すごい表情とかが、うん、汲み取りやすくて、うん、分かりやすかったなっていうのと、まあ、その分こう結構こうしなきゃああしなきゃっていうのが多くて、かなり第1話っていうのもあって緊張しましたね、はい。
どうですか紀藤さんは。あんまりでもセリフはないですよね。
でもうなり声がたくさんあったので、それが初回ってことでめちゃくちゃどうしようかなっていうので、もう朝方の3時とかまで練習して
どうしよう。 うなり声をですか。
そうです、ずっとうなり声を練習して寝不足で向かいました、
なるほど、はい、まあ、実際にそうアニメとして完成した映像をご覧になって声優さんってどんなことを思われるんですか。
いや、なんかやっぱり音楽、まあ、映像は見れてたので、すごいなって思ってたんですけど、音楽と合わさると本当に、臨場感があってすごく迫力があって感動しましたし、なんか自分の声がこうそこに加わることによって、なんか自分の声なんて恥ずかしいっていう部分もあるんですけど、でもなんか鬼滅に関してはすごく一ファンとして楽しめる作品だなっていうふうに思いました、はい、
なるほど。紀藤さんはどうですか。
いや本当に1話の映像を見させていただいて、完成した映像も音楽ももう本当に全部が素晴らしくて、こんな作品に関われてよかったって心から思いましたね。
なるほど、じゃあその役柄なんですけども、それぞれの役柄どんなところが好きですか。まずかまど炭治郎の方で、ま
あ、炭治郎は、はい、純粋に見てて応援したくなる主人公だなっていう風に思うのと、まあ、嫌なところがあんまりというかほぼなくて、で純粋なこう優しさと禰豆子を人間にしたいっていう、まあ、芯のぶれないところと、まあ、誰に対しても同じように接するし、常にやっぱ優しさっていうところが彼の魅力じゃないかなっていうのは思いますね。あとはやっぱこうあんまり弱音をめったに吐かないで、ひたむきにやっぱ努力するキャラクターなので、本当だから応援したくなるキャラクターです、
なるほど、
はい。
禰豆子はどうですか。
禰豆子は鬼になる前ももちろん可愛くてすごく家族思いのいい子なんですけど、鬼になってからもすごい喋れないのに仕草とか動きだけですごい可愛らしいというか、もうなんだろうな、もう私が声を入れなくても動いてるだけで、映ってるだけで可愛いなって思うような女の子だと思います。
戦うシーンは結構キーって目を、ね、見開いてって感じですよね。
そうですね、戦うシーンも、ヒロインで女の子なんだけど、戦うしかっこいいっていうところもあるところがいいところだと思います。
なるほど、なるほど。お二人本当にもう有名で人気のある声優さんですけれども、まあ、いろんな役をこれまでやられてきたと思うんですが、まあ、どういったタイミングで声優さんになろうと思ったんですか。
そうですね、僕は勉強したくなくて早く高卒でもう働きたいなと思って、
そうなんですか。
で消去法で声優に割となんかあんまり動機的に不純なんですよね。
でもアニメは好きだったんですか。
アニメもそこまで好きじゃなくて、ま
あ、
ゲームは好きなんですけど、まあでもそのアニメは、まあ、全く見ないってことはなかったんで、まあ、アニメ見て、いいなって思う作品にも影響を受けて声優になりたいなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、一番本当勉強したくないっていうところからですね。
でも声優になるとなるとやっぱり相当勉強したりトレーニングとかって必要になりますよね。
僕その5教科こっちは分かんないですけど、基本的な教科の勉強は嫌いだったんですけど、 あの、うん、音楽とか美術とか、そう、そういうのはすごい好きだったんで、
はい、
なんですあんまり声優としての勉強はあんま勉強として考えてはなくて、本当楽しいことみたいな、うん、そういう捉え方です。
なるほど、はい、なるほど。どうですか、紀藤さんは。
私はもともとアニメが大好きだったっていうのもあるんですけど、でも私はイラストレーターになりたくて、イラストレーターを目指してたんですけど、こう親のお金で大学に、地元の大学に通わせてもらえると思っていたら、そんなお金はありませんって言われて。
イラストレーターになるためのお勉強ってことですか。
そうですね、まあ美大に通いながらのんびり目指せればいいなって思ってたんですけど、どうやら大学には行けない、行くとしたら自分で奨学金を借りて行きなさいって言われて、でも自分で借金してまで大学に行きたいかなって考えた時に、そうでもないなって思って、じゃあ何を自分はしたいんだろうって真剣に考えてみたら、あ、じゃあなんか地元にいなくていいなら上京して声優を目指すっていうのも一回チャレンジしてみるのもありかなと思って、チャレンジしてみようと思って上京して目指し始めました。
なるほど、なるほど。日頃からまあどうやってその声をメンテナンスしたりするんですか。
まあ、一番は本当寝るのが一番、あの本当回復するので。
なるほど、
と、まあ、やっぱ喉飴舐めたりとか、マスクしたりとか、加湿器炊いたりとか、そういうのはまあやりますけど。
そうですよね、風邪なんかひいちゃったら大変ですもんね。
そうですね、
はい、なるほど。お二人はプライベートではどんなことをするのが好きなんですか。
やっぱり鬼滅の刃を読むことですね。
はい、そうですね、鬼滅の刃を見るこ読むことで、見ることでリフレッシュしますよね。
やっぱりあの鬼滅の刃をこう何回も読んでいくと、ストーリーとかは分かるんですけど、なんかやっぱ考察したくなってくるみたいな、これからどうなるのだろうかとか、この時このキャラクターはこんなことを考えているのではないかとか、そういうことをやっぱ読むたびに思い出しては、うちの奥さんにこうじゃないかなって言ってみたり。
いいな。
ちゃんと聞いてくれます、奥さん。
聞いてくれます。
二人でハマってます。
二人でハマってます。
あ、素晴らしい。
そしたらこうだよ、絶対こうだ、みたいな話になって、まあそういう、それがまあちょっとリフレッシュにもなるかなと。
なるほど、なるほど。どうですか？ありますか？他には
。でも私は友達と遊んだり、たくさん寝たりですかね。あとはカラオケに行って歌を歌ったりするのがリフレッシュ方法です。
最後ですね、お二人の今後の目標、何かやってみたいこと、こういう役に挑戦してみたいとか何かありますか。
そうですね、今後の目標、いやでもまたこうやって海外に来たりとかして、あのこっちのファンの方と交流したりとか、はしたいですね。
なるほど、はい、英語はどうですか。
あ、そう、英語をちょっと学ばないとなと。もっとやっぱ英語を喋れるように。
あ、なるほど。
機会に頼ってちゃいけないなって。だから留学してみたいんですよね、一回ね。
そうですか、じゃあぜひメルボルンに来てください。
メルボルンにぜひ、わかりました。
来てください、
はい、お願いします。
どうですか、紀藤さんは何かやってみたいこと。
そうですね、でも私も本当に海外にたくさん呼んでもらって、たくさん呼んでもらうことでいつの間にか英語もペラペラになれれば
いい。それは無理だ。
でもたくさん呼んでもらえれば喋れるようになりますよね。無理ですか。
無理です。
無理か。
無理って言ってもダメ出しが。
ダメか。いやでも本当に海外の人とかにもたくさん読んでもらえるような、見てもらえるような作品にたくさん出たいです。
なるほど、
ワールドワイドに、ワールドワイドな作品にたくさん出ていきたいです。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。